そうだろうと思った。しかし本のこと、泥棒はとんだ災難でしたな。山の芋ばかり持って行ったのですか？山の芋ばかりなら困りはしませんが、普段着をみんな取っていきました。早速困りますか？また借金をしなければならんですか？この猫が犬ならよかったのに。惜しいことをしたな。奥さん、犬の太かやつをぜひ一丁買いなさい。猫はダメですばい。飯を食うばかりで。ちっとはネズミでも取りますか？
一匹も取ったことはありません。本当に横着なゾゾしい猫ですよ。
いや、そりゃどうもこうもならん。そうそう捨てなさい。私がもらっていて煮てこうかしら。
あら、タタラさんは猫を食べるの？
食いました。猫はもうござります。
ずいぶん豪傑ね。
下等な書生のうちには猫を食うような野蛮人があるよしはかねて伝聞したが、我が輩が平勢健康を片付けのするタタラ君その人もまた同類にならんとは、今が今まで夢にも知らなかった。いわんや同君はすでに書生ではない。卒業の日は朝日にもかかわらず堂々たる一個の法学士で、三井物産会社の役員であるのだから、我が輩の驚愕もまた一通りではない。人を見たら泥棒と思えという格言は、寛月第二世の行為によってすでに証拠立てられたが、人を見たら猫食いと思えとは、我が輩もタタラ君のおかげによって初めて監督した真理である。世に住めばことを知る、ことを知るは嬉しいが、日に日に危険が多くて、日に日に油断がならなくなる。狡猾になるのも卑劣になるのも、表裏二枚合わせの御神服をつけるのも、皆ことを知るの結果であって、ことを知るのは年を取るの罪である。老人にろくなものがいないのはかなりだな。我が輩なども、あるいは今のうちにタタラ君の鍋の中で玉ねぎと共に成仏する方が得策かもしれんと考えて、隅の方に小さくなっていると、最前細君と喧嘩をして一旦書斎に引き上げた主人は、タタラ君の声を聞きつけてのそのそ茶の間へ出てくる。
先生、ダラポーに会いなすったそうですな。
なんちゅうごなことですと壁頭一番にやり込める。
入るやつが愚なんだと主人はどこまでも賢人を持って辞任している。
入る方も愚だばってんが、取られた方もあまり賢くは中子だろ。
何にも取られるもののないタタラさんのようなのが一番賢いんでしょ、とサイ君が今度は夫の肩を持つ。
しかし一番愚なのはこの猫ですばい。
ほんにまあどういう条件じゃろ。
ネズミを取らず泥棒が来ても知らん顔をしている。
先生、この猫を私にこんなさらんか。
こうして置いたっちゃ何の役にも立ちませんばい。
やってもいい。何にするんだ。煮て食べます。
主人は猛烈なるこの一言を聞いて、うふっと気味の悪い威弱性の笑いを漏らしたが、別段の返事もしないので、タタラ君もぜひ食いたいとも言わなかったのは、我が輩にとって妨害の幸福である。主人はやがて和刀を転じて、
猫はどうでもいいが、着物を取られたので寒くていかん、と大いに同人の体である。
なるほど、寒いはずである。昨日までは綿入りを2枚重ねていたのに、今日は合わせに半袖のシャツだけで、朝から運動もせず小座した義理であるから、冬
不十分な血液はことごとく胃のために働いて、手足の方へは少しも巡回してこない。